ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日車検に出しまして車を、ピカピカになって嬉しい半助と、
はい、そうですね、はい、最近なんでか知らないけど、特に今朝とか首が重くてですね、肩はっていう、非常にまあこう嫌な感じじゃなくて、スポーツした感じなんですよね。はい、その意味がなんか今日やっとっていうか、さっきやっと分かったのなんですけれども、はい。
いいですか、ね、私はですね、前にただいまで皆さんとケンケンガクガクお話をさせていただいた阿久根市長のことについて、ちょっと結果が出てますんで、お話できたらなと思うんですけど、はい、一応市長がですね、元部下の方ですね、まあ、役所係長の方らしいんですけど、まあ、復職させないで、まあ、給料ももちろん、払わない状態で、まあ、そのまま、放置というか、まあ、懲戒免職というような形で処理をしてしまってた分の裁判の、まあ、判決があったんですけど、やっぱ国はですね、そういうようなことはけしからんと、払いなさいという払い賃金ですね、それとは前代未聞らしいんですけど、もしまあ、その市の方が払わなかったら、強制的に執行できるように仮執行もつけてですね、こういうこと、おかみ側ですよね、おかみ側の、そういった財産をそういうふうに決定するっていうことは、まあ、前代未聞の出来事らしいんですけど、一応でそのように判決は一応出てるんですけど、まだ多分お戦いになられると続くとは思うんですけど、まあ一応ね、仮執行の宣言も受けておられるんで、まあ、とりあえずその賃金の方に関してはとりあえずは元係長さんはお手にすることができるんではないかなっていうような、まあ、ちょっと一応、お知らせを
すいません、全然言いっぱなしでフォローがありませんでした。
ビリです、はい、
はい、
そうか、まあでもとりあえずその賃金だけでもね、その後なんかぐちゃぐちゃ言われるのもあるだろうけど、まあとりあえずはね、それ生活にかかるところだしね、そういうふうな判断され、まあ国がそういうふうにしてるっていうのはちょっとは救いなのかな、
そうですね、
またいろいろ立場によっていうことがね、受け取り方が違う
と、そうかもしれないですね。なんかちょっと微妙な感じですけど、で、須藤さんは肩痛いの何だったの？
ですね、はい、今日のテーマと関係あるんですけど、1日にね、何時間、ここ1週間ぐらいからガレージバンドにトリックしてまして、それで
それで肩痛くなってるの？
いや、気がつけば夜が明けるっていう。
そんなにやってたんだ。
12時とかから始めて、まあ仕事一段落して、まあちょっと、弾くのが楽しくなったんですよね。まあ、最初はね、実は言うとね、レッド・イット・ビーをコピーして息子に聴かせてあげようと思って始めたんですけど、
はい。
で、あれはまあピアノじゃないですか。で、まあちょっと夜中にヘッドホンで弾いてて、で、なんかミディでつなげるという、前もやったことあるんですけど、そういえば久しぶりにつなげてみようと思ってつなげてですね、そこで、ミディさんからいただいた宿題を、言えばと思って思い出して、やり始めたらですね、もう、あとはどんどん雪だるま式にこう音楽を作るといいますか、なんというか、まあ、最初は遊びでやってたんですけど、ではそのうちになんかこう何かが誰かが乗り移ったかのように、
そうなんだ、
ビビワンダーのように首振りながら
ちょっとそれはなんかビデオかなんか回して
ちょ
っと見たら面白い、
そうですね、ちょっと自分でもこれはやばいかなと思うくらいの身の入りようでですね、 そうなんだ。日々ロングバージョン、ロングロングバージョンとか言ってこうあのミキさんに送りつけて困らせている。首が痛いです。それで。
それで首が痛いの。
そう、それで、ね、あの。こう肩じゃなくて首が痛いっていうのはそのあのあれですね、ヘッドなんだっけ、ほら
ヘッドホン、
ヘッドパンキング
パンキング、はいはいはいはいはい、
あの古いやつ
それ何、スティービーワンダーやってて首痛いってこと、
そういうことあのロックコンサートで本当にあれでムチ打ちになる人がいるっていう話を
聞きましたね、
本当それに近いかもしれない
夜中に
自分の頭の重さになんか今日気がついたですね、大した入ってないと思うんですけど、俺頭重いんだって思
うああなるほどね、はい、まあ、ということで、まあ、今週はそのガレリパパの話聞きたいんですが、ちょっとその前にその車検ね、僕行ってきたんですけど、
はい、はい、
ちょっと急遽だったんですよ。
はい。
まあ、向こうの営業さんの都合もあって、今日持ってこれないみたいな話になって、台車出すから持ってきてよって言われて、持ってったんですよ。
はい。
で、台車3つだったんですけど、
はいはい。
初めてね、鍵刺さないで、エンジンかかる車乗った。はい、
ちょっと気持ち悪いですよね。
おぉ、なんか、ドアも開くのね。
あ、開きますね。
なんか鍵になるリモコンみたいなのをポケット入れてればドアも開くしエンジンもかかるし、でおこんななんだ今とか思って話は聞いて知ってはいたんですけどなんか気持ち悪くてね、
はい、
でそれで車検がね1日で終わって、
はいはい、
今日昼前か昼ちょっと前ぐらいに持ってって、
はい、
もう夜上がったって言って7時ぐらい開始したんですよ。
早いですね。
で、もう楽、助かったと思ってで行ったんですけど、そのリモコンをね、
はい、
ポケットに入れてたんですよ。
あらば。
で、車返すじゃないですか。で、自分の車にせっせことこう荷物を移してですね、
はい、
精算をして、でタイヤがないからタイヤも交換しましたって。結局18万。ってショックを受けてそのまま帰ろうとしたら、
はい。
そのなんかすいませんリモコン持ってませんとか言われて、
リモコン
エンジンかかんないんですけどみたいな。
そうですよね、あれがないとかからないですから。
確かにね、台車借りた時にもうドアのポケットにねそのリモコンが置きっぱなしだったんですよ。
あ、はいはい。
でもうすぐ開くしすぐ乗れるしみたいな状態にしてくれてたんだけど、
はい、
なくしちゃいけないと思ってたから大事にポケットにしまってたらそれを持って帰ろうとしてしまってたらしく
あ、はいはい、
なんか慌てて呼び止められたような感じだったんですね。なんかこう変わってますね、なんかずっとこう乗り換えずに今の車乗ってきてるので、
はい、
なんかナビとかもさなんか早いしでかいし綺麗だしいいなとかね、なんかもうビッツのしかも台車だから何もついてないやつなんだけど、
はい、
いやそれでもなんかいいかもとか思ってちょっと羨ましくなったりしました。
ああ、
ね、なんか最近車のカタログすらも見てんやん。
でも小さい頃私ら見てよく007でなんかリモコンで車を動かしたりとか、
はいはいはいはい、
開けたりとかってよくそういうシーンがあったじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのって本当になんかなってしまった感がありますよね。やっぱ
そうね、
僕はムンゾーさんとお会いしたことが去年からムンゾーさんとムンジさんと、
うん、
食事に行ったんですけど、
はいはいはい、
その時借りてたレンタカーのプリウスで迎えに行って、うん、送り迎えしたんですが、
うんうんうん、
ご飯食べ終わってさて帰ろうと思って、うん、車に乗ったのにですけど、うん、エンジンがかからないんですよ、
う
ん、あれボタンを押してもね、
うん、
かけ方をすっかり忘れてて、
うん
まあ、ブレーキかなんか踏んでないとかかわない
です。ああ、そうですね。
はいはいはいはい、
それで、文蔵さんを偉く心配させてしまった。
そうなんだ。
スノーさん帰れないよって。
なるほどね。それは何現地で借りたの？
あ、そうですね。レンタカーですけどね。
うん。
風車を通りに行くのにちょっと借りた、うん。
そうだった。ダビスも一回乗ってみたいな。
ああ。ね、私もまだ、乗ったことないんですよ。うん、噂にはいろいろ聞いてないんですけど。
まあ、今の方の前のやつですけど、うんうん、まあ、結構楽しいっていうか、パワーもあるし。
うん。
うん、なんか未来の車に乗ってるねっていう、そういうなんか満足感はありました。
なるほどね。そうか。いや、なんかちょっと、なんか全然興味なかったんですけど、最近車、なんか今日、その店頭に並んでるショールームの中の車とか見せたら、ちょっとまた、
車魂に火をついてしまった
ら欲しいかもって思っていたところに、その18万とかこう突きつけられてですね、もう一気にしぼんで帰ってきたような感じです。はい、まあちょっと脱線しましたが、先ほどもお伝えした通り、今週は、すみません、熱が冷めないうちにガレージバンドの話、はい、したいと思います。ということで、今週から、各番組の CM といいますか、ブレーキといいますか、はい、スノーさんのフォトスクランブルが入っております。もう高野ブックの方ではね、もう流れてるので、お聞きの方はご存知かもしれませんが、スノーさんの番組の宣伝ブレイクになります。はい、今まではポッドキャストステーションスクラブルって言ってたのが、はい、はい、スノーさんの、あ、こんなんじゃなかったっけスタートっていうやつが入ってると思います。
あれ入って
これさ、はい、各番組に入る想定じゃないでしょ。フォトスクラブルに入れるつもりで撮ってなかったですか。
あ、それしか考えてないです。自分のことしか考えてなかった。ごめんなさい。
あのね、フォトスクランブルには入りません。
あ、そうだったんですか。
あ、そうですよね。
総合乗り入れじゃないですけど、
あ、
フォトスクランブルのはフォトスクランブルには入りませんので、
ああ、はい、
次期バージョンは期待しております。
なんて言ったらいいんですか。
はい、フォトスクランブル聞いてね。
あ、そういうことなんだ。
っていう想定です。ということで、各番組の
全部分かってない、
はい、パーソナリティにはこういうものを作るようにということに、連絡をしておりますので、その他の番組のができるまではこのスノーさんのことスクランブルが各番組を占拠していくような形になると思います。
いいですね、はい、
申し訳ない。
なので、
特権ですからね、
早く作った人の特権だから、はい、どんどん占拠していくんですが、はい、どこかでポテトを挟んでやろうと。
なるほど、
思っております。はい、で、これは何、スノーさんが作ったの。
ミリさんが、うん、あれはなんて言ったらいいんですか。
あ、
バッキング、
そうそうですね、ベースリーダルも一応作って、はい、うん、で、一応私の想定ではその中でこうなんかこうおしゃべりを入れていただいた後に、うん、おしゃべりの邪魔にならないように、リズムとか他のを足していこうと思って、うん、まあ、何にも入ってない素の状態の、伴奏だけのものを一応聞いてもらって、うん、トライしてみてくださいって言ってお渡ししたんですけど、うんうん、なんとスノーさん全部お作りいただいたんですよ。
いや、あ、そうなの、その、はい、あの後に、
はい、だから私が演奏してるのは、うん、実際そのピアノのバッキングだけで、あと全部スノーさんが演奏なさってるんです。
え、今かけたやつ、
はい。
あ、そうなの。
そうなんですよ、私びっくりしましたもん。と思って。
へえ、で、
はい、
最初の方にスタートって言って、
ああはい、
もっと喋ればいいのにと思ってたんだけど、
ああ
その後もずっとかかってるのは須野さんかぶせてるの、はい、いろいろ、
そうですね、僕があの他のチャッチャッチャンチャッチャッチャンってやつがスミーさんで、
うんうんうん、
あとシンセサイザーとかでもあのオーケーオーケーというかストリングスが、
うんうんうんうん、
LP じゃないな、あれはなんかブリップサイドっていう、まあ、まあ、電子オルガンっぽい、
うんうんうん、
フレーズは僕が、
うん、
はい、入れました。
そうなんだ。
多分、須藤さん、ボーカルトラックよりも、演奏の方が したかったろうって思ったんですけど。
なるほどね。
もうボーカル、あ、そうそう、あのね、
うん、
何を隠そう、うん、あれを、あの音を、チャチャチャってやつを聞いた時瞬間から、もうなんか、うん、はい、頭の中でこうこれはまあブラジル風のリズムだった。そうするとですね、あの、うん、僕のすごい大好きなあのアジムスっていう80年代のブラジルのジャズフュージョングループがあるんですけど、その、 あのジョゼ・ロベルト・ベルトラミっていう人がの、
うん
うん、こうシンセの音が頭の中で鳴り始めまして、
うんうん、
でこれはやっぱシンセ あのシンセ オーケストラというかシンセストリングスの、あれは、あれを入れようと。
うん、
まあ、あれは、まあ、元ネタは、その、アジムスのね、
うん、
I Over the Horizon っていう、そういう、うん、あるんですけど、
うん、
それの、まあ、雰囲気なんです
。へぇ、そうなんだ。
で、そこで出て、で、そして、あの、こう、メロディーのところは、
うん、
あの、まあ、なんて言うんでしょうね、ちょっと、あの、ちょっとロックっぽい感じにしようかなっていう、
ファンク
っぽい感じで入れようかなっていう、そういうので始めましたっていうか、結局あのミリスさんのあの、
はい、
コード進行がすごくツボにハマってですね、あの今かなり3分ぐらいの曲になりつつあるんですけど、
あ、はい、
そんなのどこで流すのよ、
はい、いや知らない
番組の途中で3分曲聞かすの
あのまあ最初ジングルっていう話ジングルみたいなのかなと思ったんで、
あ、
まあ、まあ、そこはそこだけあの最初だけ最初のね10秒ぐらい使ってもらって、
うんうん、
でまあなんかまあどういう風になるか分かんないけど、
うん、曲にしてしまいたい
そうそうもうどんどんあのトラック重ねて、
はいはいはい
はい、あのドラムまで自分で演奏してしまう。
すごい、そうだったんだ、知らんかった。
あとは、まあ、まだ多分あの今流れてるやつにはないんですけど、う
ん、
その後パーカッション
入れたりするの、
はい、
はい、じゃあちょっと気になるのでもう一度聞いていただけますか。
あ、はい。
スノーさんフォトスクランブルスタート。
懐かしいですね。懐かしい。
そうなんだ。
今なんかちょっとすごいことにな
りました。もうこっからだいぶ進化しちゃってるんだ。
そうですね。
なるほどね。
セクション入ってますからね今。
あのまあ ここでもね、ここが一番綺麗ですね。なんだかんだ言ってなんかあのこれは後でいろいろミリさんにあの添削してもらいたいんですけど、
うんうん、
やればやるほど変なものになっていきたいような気がする。
あ、そのいろいろあんまり入りきってないシンプルな状態だから綺麗に感じるような感じ。
そうですね、うん、特にあのシンセの、ストリングス、
うん、
と感じはいいですね。いいですね。自分で言うのも変だけどこの綺麗なのをなんかどんどん濁っていくような気がしてしょうがないんですけど、ここら辺があのちょっと次回のネタというか、うん、これから課題なんですか。
ちなみにこのあと何パターン作る、何回進化を遂げたの。
ね、
ちょっと長い目のバージョンがありますよね、はい、と、はい、もう一個があって計3バージョンですよね、須藤さん今。
そうですね、
でこれ含めて3つ、
はい、
あ、じゃあこの後2回進化を遂げてるんだ、は
い、そうです
、ね、で今まあ手元に、まあ、4番目
あ、あるんだ、
4番目もあるんですかアルバム作れそうじゃないですか、
ね、いや 4番目って同じ、ずっと同じあれですよ、うん、テーマは同じで、うん、これをどんどん長くして、
うん、
普通にあのこうキーボードソロパートとかして
ソロパート
ソロパートを作ってです
ね、うん、その
ええ、まあ最後どうこのこのミーさんのこのね、あのチャチャチャだと一種のまあボレロみたいなもんで、
うん、
はい、これを延々と続けていくと1時間でも2時間でもいきそうな感じです
あのえ、ね、もうそういうもんです、はい、
ボレロなので、うん、いやこれどこでケリをつけたらいいんだろうって、まあそこが
ああなるほど、
ね、それはい、
あのいやいいんですか、もう説明しちゃって、
あ、いやいや、あのそれはまた、
まずガレージバンドの説明をしておきましょう、ね、もう当たり前のように話し始めちゃっておりますが、ガレージバンドっていうのはマックにこれついてきてた時期もあるんだっけ、
あ、今でもついてるんじゃないですかね、皿を買えば、
アイライフに入ってんじゃなかったっけ、ガレージバンドは入ってんだっけ、
アイライフの中の人、うん、あの音楽作詞、あ、だから iPod とか、うん、アイライフとかはあのよくあのパッケージで別で売ってますよね、
うん、あれでも今アイライフってついてくるの、
あ、ついてますよ、だって私はこん、今年じゃあ去年あの、はい、MacBook Pro 買った時にガレージバンド最初からついてましたから、
うん、あ、本当、
なんかハンスケさんもついてるはずですよ、
これついてたんだっけ、
あのねバージョンによってなんか違って、実は僕 10.3 だったんですね、
はい、
この間まで、
うんうん、
10.3 にはついてたんですけど、うん、10.4 に上げたら 10.4 にはついてこなかったんです、
う
ん、
そうだよね、
あ、 OS を後で入れ替えたらついてこないということですよね、
かな、いや、なんか、
そっか、ハードウェアにはついてるってことなの、
多分
だって、そういうことか、
OS だけあのリテールの OS を買ってもその中には iLife のパッケージとか、あれはついてなかったと思います、
あ、そういうこと
ですか、そうか、
はい、
まあ、そういう iLife というスイーツというかね、はい、写真を管理する iPod とか、いろいろあるんですが、その中の音楽をね、はい、楽しむためのソフトとしてマックを買ったとついてくる、
はい、
ガレージバンドというソフトがありまして、これを使って、まあ、この番組も編集しているんですが、スノーさんがこのソフトにハマったというところで今回のお話になっております、はい、今頃ですが、そういう形なんですが、スノーさんやっててこう、
はい、
気になったこととか、
うん、
ああ、まあ、気になったことだらけ。
もうちょっと説明をすると、今週は私と、まあ、私もその音楽は作ってないんですけど、もう番組編集するときに使っているので、はいはいはい、それとまあ今回いろいろ触ってハマっているスノーさんと2人でですね、ミリさんにいっぱい質問を放り込んでおこうと、はい、で、また何回かけてこの回答編をね、このただいまの方で、やってもらおうかなと、
もうだいぶすでに汗かいてますけど、うん、
あのいっぱい宿題を放り込んでですね次までいっぱいいろんな、はい、いいものを回答を作ってもらおうということで、はい、今回そのさん楽しかったっていうのは、なんか音楽を作るという部分で楽しめた、
まあ、演奏そのものが、あの僕 の, その演奏歴っていうのが、まあ、前も話したことあると思うんですけど、
うん、
その小学校中学校までぐらいのヤマハ音楽教室っていう、うん、いわゆる皆さんがよく子供が行かされるところなんですけど、
はいはい、
でまあ、そこでエレクトーンっていうのをやってた関係で、鍵盤楽器はなんとなく弾ける、
うんうん、
で、まあ、あのちょこっとだけバンド活動とか大学の時にやったこともあったりするだけで、その後、うん、もう 20年以上鍵盤楽器をまともに弾くっていう行為がなかったんですよね。
おー、はいはい。
で、一応エレピの古いやつはあったんですけど、あまりに触らなくて音が出なくなったぐらいで、音の出ない鍵盤とか出てきちゃって、
うん、
で、あまり、で、もう埃かぶってるしって言って、売れという話、売ってしまおうっていうか、売るんじゃなくて、捨ててしまおうっていう話になって、
うんうん、
で、まあ、捨てたんですけれども、どうしても、その、手放せなくて、
はいはいはい。
息子と、こう、息子にちょっとを騙しまして、
うん、騙した
騙した、はい、うん、まあ息子も子供の頃でそのピアノとかで一緒に遊んだりしてたんで、
うんうん、
ちょっとやっぱり鍵盤楽器は好きみたいなんですよ。別に弾けるわけじゃない
ん
です
けど、うんうんうん、
で今なら1万円ぐらいで、
うん、
ね、こうすごく機能のあるこう教えてくれるような機能のね、
うんうんうん、
そういうのがあるからって言って、うん、で、一緒に電気屋さんに行って2人で折半して買おうよっていう話をひどい親父なんですが、いろいろ見ててですね、うん、触って1万円ぐらい確かにあったんですけど、
うん、
ケース電気専用仕様ってやつが、でもこれでもいいじゃんとか思ったんですが、
うんうん、
タッチコントロール機能がついてなかったんですね。
あ、はいはい、
タッチコントロールっていうのはこう強く押すと大きな音、ちっちゃ
な音、ち
っちゃな音っていう、はいはいはい、そういう機能がついてないやつが9800円くらいで、
うんうん、
息子とそれとついてるやつを引き比べてて、
うん、
なんかやっぱりタッチコントロールついてないと鍵盤楽器じゃないよねとか言って2人で盛り上が
りほうほう、
で1万6000円くらいのやつを買いまして、
うん、
2人で、その時にヤマハかカシオかでいろいろで、
うん、
ヤマハはなんか鍵盤が光るやつがあったりしたんですけど、
はいはいはい、
あ、
弾くところが光るんでしょ、
はい、かっこいいです
ね、いいとか言って、
うん、
ですけれども、ミディって実は僕ミディって何ですかってまずそれから聞きたかったんですけど、ただね、
はいはいはい、
USB かジェネラルミディっていうのと、
うん、
ヤマハはゼネラルミディっていうのだったんですけど、
うんうん、
カシオは USB がついてたんですよ、はい、でちょっと高かったんですけど、
はい、
高かったのと息子が弾きたいような曲が入ってなかったんですが、
あ、なるほど、
ちょっと本格的な大人向けな曲ばっかり入ってるやつで、
うん、
でもその USB がついてるんで、
うん、
いや、これをうちのコンピューターにつなげる、すぐつなげられるからこっちにしようとまた騙しましてで、まあ、買ったわけなんですよ、
うんうん、
でもその後ちょっと買ったはいいんですけど、なんか結構難しくてですね、それで、うん、こう習わせてもらうっていうか、
うん、
結構教えてもらうっていうのはなかなか難しくて、
うん、
あんまりやってなかったんですけど、
うん、
まあ、ここに来てそのレッドイットビーと、
うん、
とそのミリさんのこれで火がついちゃった感じで、
ね、
ミリそのものがよく分かっていないので、
うん、
まあ、ガレージバンドにつなげれば音が録音できるっていうのは分かったんですけれども、
ほうほうほう、
その後そのトラックはどこまで増やせるのかとか、あとはミリさん の質問1、トラックはどこまで増やせますかっていうのがまず一つと、 あとミリさんのバッキングのパートって短いじゃないですか、
はい、
あれを長くするのはどうしたらいいんでしょうっていうのは、まあ、今最大の質問。
あ、それ俺わかるよ。
あ、本当に。
うん。なんだっけ、バーが出るじゃないですか、波形の。
あ、はいはい、
はい。
あそこの右上のとこ持っていくとカーソルがくるんって回ったやカーソルに変わって、はい、そこからドラッグすれば、
あ、伸びてる。
伸びる。
あ、そこまではできたんですけど。
あ、じゃなくて？
いや、問題は、
うん、
はい、
どうしても繋がりが自然にならないので。
あ、そのループしても、
そのループしても、
ほうほうほう、
結局ミリさんのほら音源が最後の終わった後にちょっと余韻が残ってる、
ああ、はいはいはい、
余韻っていうかちょっと一瞬の間が空いている、
あ、はいはい、
次のチャっていうのが最初の音が来るとその余韻の間分だけこう間が空いてしまって、
あ、はいはいはい、
カットしたりするんですけど、
うん、
まあ3回に1回ぐらいしか うまくそのつながってくれる。
ああ、なるほど。それすごいわかりますね。
わかります。それすごいイライラするんですよね。
うん。
ちょびっと縮めてから伸ばしたら、
そんなことはできる。
ちょびっと縮めて伸ばしたら、うん、その縮めたやつが繰り返されるんですよね。
すいません、縮めるってやつ
をやって。右上に持ってくるとカーソルが回るじゃないですか。
あ、はいはい。
じゃなくて、右下にしてやると今度伸ばすか縮めるかしかできなくなるんですよ。だけど、まあ、いっぱいのところだともうそれ以上伸びないんですけど、その余白分だけ縮めてやって、その後、その、くるんってなったやつで伸ばすと、縮めた分の繰り返しになるから、
ちょっとじゃあ後でやる。これはあの、なんて言うんでしょう、波形でも大丈夫なんですね。その波形っていう、これは音源で入ってます。
あ、はいはいはい。
ああ、そうかそうか、はいはい。
波形のものじゃなくて、
うん、波形のも一緒ですよね。
あ、そうですか。
うん、基本的にはできるとは思うんですけど。ちょっとエコーとか私かけてお渡し、若干ですけどかけてお渡ししてて、
うん、
実はループを何遍も刺すってあんまり考えてなかったんで、あの、うん、一応それでコマーシャルがそれぐらいの長さがあれば終わるっていう想定でお渡ししてるんで、まさか後半をお作りになると思ってなかったんで、ちょっとそれやっぱり準備してない音源なんで、
うんうん、
それをやっぱりきちっとしようと思うとちょっと誤差が出る場合がありますよ。で、まあ、気合い合わせるなら今、半助さんが言われたように、小節単位でパシッと切ってしまうという、技しかしょうがないですので、
トライしていきます。
はい、じゃあ、あれなんだ、やっぱそのループ音源で使うんであれば、やっぱそういう作りにしとかないといけないんだ。
は
い、
そうです。あのね、だからね、私、実は、収録参加させていただいてからとてもしばらく悩んでたんですよ、
うん、
やっぱりねポッドキャスト用に向けのやっぱり用意の仕方っていうのはあるんですよ、
うん、
であんまり自由に曲を作ると、
うんうん、
BGM でずっと鳴らしたりするときに引っかかりが出たりとかするんで、
うんうん、
やっぱそういうのはちょっとありますね、だからループしやすいようになんか考えてやるとか、あの本当だったらってこんな言い方あれなんですけど、うん、もうちょっと音濁らした方の方がなんか転調がかっこいいとかってあるんですけど、
うんうん、
それをしてしまうとつながりにくいとかってあるんですよ。
ああ、なるほどね。
全然違うコードに飛ぶんやつだとか、あのなんかすんなりいくんですけど、
うん、
まあ、一番最後の辺にそのコードを暴り当ててしまうと、うん、次は一番最初の方に戻らなくてはいけないんで、ちょっと戻りにくい場合があっていうか、まあ、戻れない場合があるんですよ。
なるほどね。
だからあんまりそういう冒険チックなことはやっぱりないって、はい、
なるほど、
はい、
そもそも土台が違うところに違うものを作ってるんで感じですよね。
でもあれですよね、その要でもそのなんかちょっとやりにくいなんかタイミングあれしてされたなとは思いますんで、
なんかなんでしょう、分からない、こういうのなんて言うんでしょうね、あのビギナーズラックっていうか、
ああ、
あのめくら打ちみたいな、めくら
打ち、怖いもの知らず、怖いもの知らずみたいな
不適切な用語がありますなんて言うんでしょう、と全然わけ分からずにやっている、
うん、
あ、まあそれでもできるところはこのソフトのすごいところなんですよね。
そうですよね。
覚えちゃう、いますね、
うん。だけどね、なんか前僕やった時にその、はい、今まで入ってたそのポッドキャストステーションとかやってるやつは、
はい
はい、入ってるループ音源をいっぱい並べたりとか、こう大きくしたり小さくしたりしながらで、なんとなくそんな感じでもできたんですよ。
はいはいはい。
うん、でもうそろそろ別のバージョン作ろうと思ったらなんかできなくなっちゃって、
はい、
なんか作れないとか思って
そう
なんですあの時は何のあれもなく、あの今まで直前まで、あの先週まで流れてたやつはね、なんだっけ、はい、この番組で話した電脳コイル、
あ、はい、
なんか最初のオープニングの曲とかのねイメージでちょっと作っ ったんですよ。あ、こんな感じのいいねと思って、
はい、
じゃあそろそろ変えようと思って、その前のやつからね変えようと思って、そういう雰囲気のものを作ってみようと思って、なんとなく思ってたような感じにはなったんですよ。
はいはい、
でじゃあまた今度別の作ってみようと思った時に、今度なんかできなくなっちゃって、うん、なんか誰でもなんか曲っぽいもの、曲って言っちゃっていいのかよくわかんないんだけど
あ、それは言っても大丈夫だと思いますよ、うん、
でできますよね、ガレージバンド、ね、
できます、
うん、だからすごいなんかその時楽しくて、まあさすがに朝方っていうのはなかったですけどでも1時間とか2時間なら軽くあっという間に時間過ぎちゃいますよね、遊んでるとね。
でも私も正直言ってちゃんと実は触ったことがなかったんですけど、案外
ガレージバンド、
はい、違うもの使ってます。
ああそうだよね。
で、
うん、
で須藤さんに言われて実は昨日から触りかけたんですけど、
まあそう
ですね、今チャットにも入れたんですけど、
はい、
私も初期の頃は結構なんかどれぐらいできるんだろうっていうなんか研究心があってかなりしつこく触ったんですけど、
うん、
なんか今バージョンがもう5ぐらいまで多分上がってると思うんですけど、初期から数えるとそれぐらいになってると思うんですけど、
バージョンいいです、
ね、あいいですか09の iLife に入ってるやつ
で
5ですね、
はい、
そうね、5
09のやつと前のだと随分変わったんですよね。
ああ、なるほど。
昨日実はちょっと本当にびっくりした点とかもあって、ちょっとまあ今さっきさスノーさんのご質問にちらちらと答えられる範囲でなんですけど、
はい、
トラックスのことおっしゃったじゃないですか。
はい、
ちゃんとね実は調べられてはないんですけど、
はい、
多分マックが止まるまで。
あ、そうですか。
はい、
メモリーに依存するっていうパ
ターン。そうですね。
いや、実は一度止めたことが
そこまで作ったの。
まあ、ちょっと非力なんでしょう。
昔はですね、実はまあ、ちょっと後のミディの話に、なんか共通するところがあるのかもわからないですけど、いちいち一つのトラックで音色を切り替えてトラック数を節約しながら曲作ったり入れたりしてたんですよ。昔はマシンのスペックがなかったんで、
うんうん、
で一つのトラックで大体割り当てられるのが、まあ高い機種だとこう出力が別々についてるものがあって、ミディのチャンネルって16チャンネルあるんですよ。で、まあ、16しか分けられないんですよ、物理的に。で、それでも途中でプログラムを変えたりとかいろいろなテクニックを駆使すればトラック数は節約したりできるんですけど、
うん、
まあ今はもうそういうこと全く考えなくて、例えばもうなんか1曲に2秒しか鳴らさないフレーズでも1トラック取っても、
うん、
コンピューター止まらないんですよ。
あ、
でそのミディチャンネルという概念も、
うん、
気にしなくてもできますね、今ほとんど。今先ほどスノーさんがおっしゃられたその USB がついてるついてないとかっていうことに実は関わってくるんですけど、一応ね、ミディってまあちょっと本当に詳しいあれはなんか検索とかかけてもらった方の方が間違いはないとは思うんですけど、80年代ぐらい
で、ね、ありましたね。
はい、その電子楽器をなんか共通でなんかマスターとスレーブを作って全部コントロールしようっていう概念ができたんですよ。まあもちろん自動演奏っていうのがまあ、シーケンスっていう一般的に言われてるもんなんですけど、
はいはい、
っていうのがもうこれから復旧しようかっていう時に初めてこう共通するこうやり方を考えようって言って決められたのがそのミディだったんですよ。
はいはい、
でミディってまあいろんなもちろんデータは送れるんですけど、今どこの音色をコントロールしてるとかっていうそういう情報も送れますし、演奏のその、情報自体も送れますし、まあ汎用性がすごい高い規格で、まあ現在もそれが使われてるんですけど、そのジェネラルミニのこと、
はい、
おっしゃってましたけど、結構やっぱりそのミディができた時にですね、はい、なんか各社いろいろ
ああ
はい、どうしても、ね、
差し込みが、
はい、差し込みってその、はい、差し込み自体はあれなんですけど、共通なんですけど、そのどうしてもその信号のやり取りでこう独自の解釈というか、まあ、方言って言われるんですけど、はいはいはい、ああいうのがあったんですけど、はい、ジェネラルミディっていうのはもう例えばカシオさんでもそのジェネラルミディっていうものを使えば同じ位置に同じ音が同じピアノの音がそこにあるとかっていう企画をした改めてしたものなんですよ。
あ、
うん、で、まあ、ミディって自由に選べるんで、例えば1チャンネル目にピアノの音を置くとか、
うん、
そういった細かい取り決めをしているものが、まあ、ジェネラルミディとかスタンダードミディとかっていう企画なんですよ。
はい、
それまでは結構バラバラだったんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。出た当初っていうのは、うん、で、まあ、ヤマハさん向けになんかちょっと触らなくてはならないとか、まあ、それが嫌な人は、ヤマハさんが、その、売ってるものをヤマハで使うのには問題はないけど、ちょっと違うメーカーには持っていきにくいとかっていうことはやっぱりあったりしたんです。
そんな感じだった、は
い。そうですね。コンピューターミュージックっていうの、で定義が初めて適用かっていうぐらいの時はやっぱそんな感じでしたんで。
うん。
なるほど。で、まあ特にちょっと余談なんですけど、私このミディの凄さを実は痛感したっていうのが、カシオペアさんがですね。
おお、僕は、
まあ今ちょっと、
深谷さんのつもり
で言っ
ております。
ツイッターでも今、iPhone で、昨日も演奏流されておられましたけど、
うんうん、
自分の演奏ライブで流されてるんですけど、そういうことをもうやっておられる向谷さんですね、まあうん、当時はビッグミディって海外の人に呼ばれておられましたね。
で
それぐらい、ミディで一、うん、つの鍵盤を弾くことで、うん、レイヤーを重ねて音源を配置できるので、
うん
はいはい、ピアノの音とストリングスの音を重ねたりとか、
うん
ああいうのを一番初めに効率よく、まあ、パフォーマンスとしてされたのはやっぱ深谷さんっていうイメージもありますね。
はいはい、
またなんか YMO さんとかがそのシーケンスを使って音楽を作ってるっていうのとまたちょっと違うような感じのウェーブっていうんですか、
うん、
を向谷さんはいち早く
取り込ん
でされてましたね。
はい、そのスノーさんの USB っていうのはそれはそれでミディなの？
そうなんですよ。USB でつないでミディをコントロールできるんですよ。
あ、そういうことなんですね。
ちょっとね、ややこしい話なんですけど。
なんかあんまり考えずに、これガレージバンドに使えるんですかって、どっかの楽器屋さんで聞いたんですよね。
はい、
でその時使えますよって、今 USB のもあるしとかってあっさり言われて、
はい、
電気屋さんではもう使えるもんだと思ってさっさと買っちゃったんですけど。
はい、
それで、ね、実はね、最近って言ってもちょっと前なんですけど、昔はMIDIインターフェースっていうものを買わなくてはできなかったんですよ。
うんうんうん、そうだよね。
はい。で、MIDIインターフェースって結構、精度の高いもやっぱ今でも高いんですよ。
うん。
それがなんと今、USB で、なんかもう高速に USB で 2.0 になって動くようになってから USB でできるようになったんですよ。
うん。
はい。
なるほど。
だから、
ちょうど良かったんだ。
そうですね。だから私も実は今作ってる環境っていうのは USB で繋いでて、ミディで繋ぐとちょっと若干信号の遅れとかそういうのを調整しなければいけないんですけど、
うんうん、
ほとんど考えなくって大丈夫ですね、 USB の場合は、
うん、
ただまあちょっと欠点もあるんですけどね、
うん、
欠点っていうのはやっぱり機械を忘れてしまうことがたまにあるんで、その時には僕はコンピューターを立ち上げ直したりとか、
なるほど、
やったりとかっていう、
そんなことある。
そこは
結局そのミディっていうのは、
はい、
楽器の演奏情報をデジタルにして、
はい、
パソコンに取り込むためのもの
そうです、はい、だからもうほとんどシンセサイザーの音色自体もそこで送れますし、
うんうん、
音色情報っていうのもそのエクスクルーシブデータっていう形で送れますんで、
うんうん、
まあ鍵盤、まあ一般的に言われてるそのシンセサイザーである音源以外の情報はほとんど送れるんですよ。
シンセサイザーってでもいろんな音出せるじゃないですか。
はい。
そういうのは一緒に送れるの？
それは送れないんですよ。
送れないんだ。
はい。
へえ。あ、じゃあそれは逆にガレージバンドに入ってる音源で流すことで、それに近いようなことができるってこと？はいはい、
そうですね。で、そのガレージバンドの音質とか音色とか、その発音数とか、まあ、遅れとかいろいろタイミングがあったりとか、いろいろまあ、もろもろあるんですけど、
うん、
そういうのが気に入らなければ、やっぱりソフトウェア自身を変えなければしょうがないっていうことになるんですよ。
なんかあの すごい基本的な質問なんですけど、
はいはいはいはい、
じゃあ僕が今弾いているのは、
はい、
キーボードは単なるスイッチで、
はい、
キーボードの音色ではないんですよね。
おっしゃる通りです。
こんなことを聞くのも変な話なんですけど、
はい、
要は楽譜を送ってるだけっていうことでしょ。
もうそんな感じですね、はいはい、
で例えばじゃあスノーさんが鍵盤で弾いた曲が楽譜になって、
はい、
ガレージバンド上に取り込まれて、でガレージバンドが鍵盤の音だったり、
はい、
ストリングスだったりっていう音を割り当てて再生してるということよね、はいはい、
そうですね。もうガレージバンドの方がシンセサイザーで、
うんうん、
USB のそのキーボードは本当にキーボードのその機能しかないっていう、もう須藤さんおっしゃるようにあのスイッチだけのもんですね。あ、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
へー、それ強弱、さっき言ってた強弱とかっていうのは右手はちゃんと持っていくの？
はい、MIDI データの中にですね、ベロシティっていう、まあ、値があって、あ、
はい、
あのそのベロシティが、まあ、ヤマハさんは、ね、イニシャルタッチっていう言い方するんですけど、その、0から120、127だったと思うんですけど、はい、
うん、
までのその範囲内で強弱がつけられるという企画があるんですよ。
へー、はい、それをさいじればいいんだ。
そうですね。それをいじると、はい、まあちょっと若干、弱く弾いてしまったっていうところを強くするときには、そのベロシティデータっていうのをちょこっと上げていただくと強くなると。
へ、
はい、で逆にまだ、逆にっていうか、まだそれプラスアフタータッチデータっていうのもありまして、ね、その、どれぐらいの強さで鍵盤を押した後にどれだけ押し込んだか、鍵盤を押し込んだかっていうまだデータがさらにあるんですよ。
へえ、すげえ。
でビブラートがかけられたりするんですよ。
ああ、
はい、ずっと鍵盤を押し込むと、うん、
知ってます、知ってます、はい、あの確か僕 DX7 っていうのを知った
ことがある。何かそれは僕でも知ってる名前。
あ、あの、うん、まあヤマハのもう何て言うんでしょう、一大革命、
う
ん、あれについてましたね、それまで。
あ、はい、私今、まあ、横に DX7 はありますけど。
あ、そうなん
ですか。あります。あの、これは現役で使って、まだなんかあのあれですね、まあ、他のものはよく売っ払っちゃったんですけど、まだ持ってるんですよ。で実はこの音色も移植して使ってるんですけど、
うん、
実は移植した音色に慣れてしまって、この前久しぶりに出してきて弾いたらなんか本物っぽくなかったんで、どういうことなさるってちょっと悩んでるんですけど、この DX7 っていうのをいち早くあの世になんかアピール、まあガラスケートの音とか得意なんですよ、このポケモン剣っていうのは。なんか弾くような、ベルとかね、ああいうのはすごい特徴的な音をするんですけど、
うん、
それこそ向谷さんが一番弾く、
はい、
流行らせ
て、流行ら
せて、私実はこの DF7 は3代目ですね、今家にあるのは。あとは壊しちゃいましたね。
すごい
運んだりするんで、どうしても。
あ、はい、他にはなんか質問、はい、質問がなかなか出なくなっちゃうから
いや、
いっぱい質問しとこうよ。
そうですね。じゃあ、別に今答えていただかなくてもいいんですけど、今回の、ね、作ってて一番困ったのは、何小節とかそういうのが全然わかんないっていうか、その、でも音のバッキングがあるから、あとメトロポームとも合わないしっていうか、合わせられない。まあ、結局諦めたんですけど、
あ、はいはいはい、
ちょっとどう、いや、あとで編集ですね、
はい、
タイミング合わせると、
はい、
それどうしたらいいのかっていうのは全く解明つかないのと、これはまず質問ですね、
はい、
あとですね、録音の順番ってあるのかっていうのがあるんですけど、
なぜそう
思ったかっていうと、そのストリングスとか、メインになる主題となるフレーズとかどうかって、最後の方になってきて、 例えばベースのパートとか、うん、ドラマスのパートとかを入れようとしてるんですけど、
うんうん、
なんかものすごくやりにくいっていうか、
あ、うん、はいはいはい、
こうのがあるんですよね。まあ、多分もしかしたら録音の順番としてはベースとかドラムスとかから撮ってとかね、あの、うん、
はいはい、
アナログの時代そうだったって感じ、デジタルの時代に何を言ってるんだったらしい。それとはそういう、あの、あれは録音技術の話なのか、
うんうん、
それとも撮りやすいからそうしてるのかっていうのが、まあ、今聞きたい、あの、後で。
ああ、はいはい、
はい、
あ、今これ両方とも言えます、あ、いいですか。あの、
はい、まあ、ちょっと待ってください。あとね、トラックのバランスの取り方っていうのと。
あ、バランスで、はい、あ、音量のことでしょうか。
そうですね。はい。あと、あ、各トラック感のね。
あ、はいはい、
まあ、あと、いろいろあるんですけど、うん、あの、ドラムマシーンっていうか、パーカッションマシーンがありまして、
はい、
おもちゃですけど、
はい、
それをリアル音源で入れるんですが、
うん、
はい、なんか、俺ってこんなにリズム感ないのかっていうぐらい遅れるんですよね。
ああ、それは何？あの、ミディでキーボードから入れるんじゃなくて、
はい、
マイクみたいな感じ、
マイク入力
みたいな。
ライン入
力みたいな。
スティック握って叩いてるんですけど、まあ、これはもしかしたら僕のリズム感の問題なのか、
うん、
ミディさんにドラムの叩き方を教えてもらわなきゃ。まあ、そこら辺が。あの、まあ、今あ、ね、ループバージョンってやつにはすっごいヘンテコリンなドラムスが入ってるんですけど。
そうなんだ。
あ、ドラム入ってましたね。はい、
なんか聞いてて気持ち悪くなる。
そうなんだ。
なんか転びそう。なんて言うんでしょう、あの、歩いてて、なんか次から次へと石がこう、うん、足元にボコって言って浮き上がって、うん、それにつまずくようなドラムスです、
うん、そうなんだ。
まあ、どうしたらいいんだろうっていうのが、まあ、ありますね。
うん、
まあ、いろいろ、まあ、多分やればやるほど、まあ、あの、質問は出てくるんですけど、大体そんな感じで、
ね。なるほどね。そしたら、次回、
はい、
その、途中、それ、長いバージョンとか短いバージョンとかって分岐してるの？それとも、同じ路線の延長線上にあるの？その進化は。
あ、同じ、この曲、まだあのさっき流れたやつが、
うん、
まあ本当にスケッチみたいなので、
うんうん、
まあ、今はかなり、まあ7割型できてきたんですけど、
うんうん、
まあ究極の質問はですね、
うん、
曲にするには、曲として発表できる体裁にするにはどうしたらいいでしょうっていうのが、それが、
それが、じゃあ、
まあ、こちらとミーさんと話したんですけど、
うん、
まあ、この、なんていうんですか、最初も最後もないっていうか、
うん、
その、ただの、こう、ね、ループの音だけなのに、うん、そもそも曲として考えてないものなんですよって今言われてる、
うんうん
うん、それを、なんとしてでも、こう、無理やり、
曲にしたいと。
曲にしたい。
一つの曲にしたいということですね。
というので、うん、特に終わり方ですね。
うん、
どうやって終わり、どうやって終わらせようっていうのが、うん、はい、
はい、
質問です。
じゃあそれは次回その途中経過をも聞いていただきながらですね、質問を振り返って最終的な究極の答え、
はい、
曲に仕上げるには
ですね、曲名も決めなきゃって感じ。
それは質問なのか。
いや、あの、写真だとかなんてやっぱタイトル必要じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか、今回は、本当にね、二十数年ぶりになんか真面目にこう、メロディーを考えるってことをやってみて、あれなんですけど、例えば全然自転車乗ってない人がある日自転車乗ってみて違う筋肉を使って筋肉痛になったけど爽やかだったっていう、そういう感じがあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい。まあ、頭の中はそんな感じで、
うんうん、
全然使ってなかったそういう領域を、
うん、
なんか、こう、すごい勢いで使い始めたっていう、
ほうほうほう、
そういうね、感じがあるんですよね。なので、なんか、トイレに入ってて、メロディーが浮かんで、
うん、
もう、あの、なんか、レコーダー欲しくなりますよね、はい、そういう時。だから私、アイシーレコーダーいつも持って歩いてるんですよ。
それ聞きますよね、音楽やってる人は、ね。
うん、いや、こんなの、なんか、小学生以来かなって、小学生の時にちょっと鼻歌歌いすぎて先生に怒られたことある
なるほどね。
はい、なんか、すごく小学生に戻った気分したしです。
じゃあ、そこら辺。次でもじゃあ終わらないかもね。
そうですね。今でも結構たくさんありますしね、実
は。はい。ミリ先生、結構丁寧に答えてくれるから、はい、来週じゃ終わらない。来週とは限らないのか。次は違うの行こうね。まあ次、次回、このガレージバンドネタをやった時に、
はい、
質問に答えてもらって、たどり着くかわかんないけど、いつかはその、最終的に曲に仕上げるにはっていうところね、はい、でもあれで最終的な曲になってないやつも公開しちゃいます、
はいはい、
次回今日お聴きいただいた次のバージョンとかその次のバージョンぐらいまで、ね、
はい、
お聴きいただければということで、これなんかシリーズネタに急になりましたが、ミリさんのガレージバンド講座ただいまの方で何回か取り上げてみたいと思います。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。なんてでしょう。まあ、またもうすぐに、こう、弾きたいっていう感じの。
はい。
いやいやいや、もしかしたら、須藤さんまた新たな楽器をお買いになられるんではないかなと、勝手に予想してるミリでした。はい。
はい。では、また、来週。